皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
はい、今日もお菓子食べながらやっていきましょう。
はい、
今週はですね、最近目立って増えてきているある傾向をコーナー化したいと思います。
キャンダルキャッチアップ、
サポーテッドバイ明治アポロ。
ということで、今回は最近なんだか増えているこちらの件を講談化してみました。題してコンサルスキャンダル。
あー、これなんか好きやな、リナ
いいやん、めっちゃ
コンサルスキャンダル、
うん、
言いたくなるようなコンサルスキャンダルですけど、
うん、
要は相談コーナーです。
はいはいはいはい。
あの、カツがやっぱり多いんですって。
カツ入れてください、
カツ入れてください
とか、悩んでるんやな。
そうそう、多いし、まあ、相談のメールが結構急増してるということで、このコーナーを作ってみました。
はい、
はい、長いですね、今日
本気の悩みが
2枚にわたってます。
そうなんや。
はい、ゆりなさんからです。
はい、
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。中学生からずっとファンで、そんな私も今年で24歳になります。今日はスキャンダルの皆さんに励ましてほしいというか、やるせない気持ちをどうしたらいいか分からず初めてメールさせていただきました。私は高校生の3年間私の5校上のバイトの先輩と付き合っていました。高校の3年生の冬にお別れしましたが、それから4年間お互い連絡を取ることはなかったのですが、そんなある日、彼から久々に会えないかと4年ぶりに連絡があり、会うことに。4年ぶりの再会で募るものもあったのか、そこで関係を持ってしまったのが自分がいけなかったと思うのですが、実は後から結婚を前提に同棲している彼女がいることを知らされ、すごくショックを受けました。しかもその日は彼女が県外に旅行中。私も嫌いで別れたわけではなく、結婚するなら彼みたいな誠実な人がいいとさえ思っていました。その後私は彼にそういうことをするのは良くないと正直に複雑な気持ちを伝え、私の中でけじめをつけたつもりでした。その後も何回か彼から連絡があり断っていました。そして最近元バイトのメンバーで集まることになり、元彼も来て久々に会いました。元バイトのメンバーは最近会ってたことを知りません。もちろん覚悟していたことですが、当時のバイトのメンバーも結婚ラッシュで、結婚や近況報告の話になり、案の定彼の口から今の彼女と結婚すると話が、やはりなんかよりを戻したいとかはもちろんないのですが、なんか寂しい気持ちに。その時は気持ちも上がっていたので、もちろんニコニコ祝福したのですが、その後だんだんエスカレートしてプロポーズはまだらしいのですが、結婚式の話や式に誰を呼ぼうかななど話をしていました。一番イラッとしたのが、俺は絶対浮気しないの一言です。都合のいいように使われたことや人間不信になりそうになったり、正直いろいろきつかったですが、この人と別れて正解だなとも思いました。絶対あいつよりも幸せになりたい。
そのことですね。
別れてよかった。
別れてよかったね、本当に。
嫌やな。そうか。
結婚前提にお付き合いしてる人がいて、元カノに連絡するやつって一番かやな。
あかんよな。
最悪だよ。
なんかその、なんていうんやろ、一回好き同士やったから、時間空いても、その魔法がちょっと解けてないわけやん。いけるってどっかで自分の中で思ってる、その感じが、
向こうがでしょ。
嫌やな。
許されると思ってるよね、それを。受け入れてくれるのも俺もじゃないけど、
そうだね。
だから男ってやっぱさ、ずっと好きだと思ってんじゃん。
それはねよく言うよね。
元カノがまだ自分のこと好きだってずっと思ってるんじゃない。嫌、だよねそれ。
そうね。
なんか別にさ、そのなんで元カノとか元カレとかと別に、その別れた後もさ、仲良くするパターン全然あるじゃん、
友達としてね。
そう、でもなんかそれってまた全然気持ちが違うからさ、別に好きじゃないわけよ、もう。でもそれを仲良くしてくれるから好きかもしれない、まだ俺のことって思ってるってことでしょ。 ダメだね
ポジティブですよ、
まあ、そうだね、
まあ、よく言えばね
うん、大変じゃん。そうね、
すごいな。
やし、そのさ、その彼女を追ってこういう関係持った自分っていうのバレてんのに、うん、なんか俺浮気せえへんしみたいなカッコつけてんのめっちゃダサいよな、
うん、だから絶対そのでもどかのちゃん、うん、何ちゃん、
ゆりなちゃん、
ゆりなちゃんがそれを言わないと思ってるから、
う
ん、
そうそうそう
そう、甘いね、
うん、なんかもう次そういうこと言われたら、うん、そうなんせえへんタイプなんよ、
ね、言ったればいいよね、
言ったりも
言えばいいと思う、
ね、そうなんだやったんやマジ、みたいない
や だからもう絶対そのもう浮気だとも思ってないんだよきっと。
あ、
遊びってことで、もう遊んでる感覚と一緒、
俺結婚しちゃうからもう最後だよ、うん、みたいな感じなんかな、
めっちゃ上からじゃん
知らんけど、うん、まあ、上からな感じっていうかは感じるで、
ね、うんうん、感じる感じる、
うん、自信あるんだろうな、なんかいろいろいろなところでね、うん、はあ、でもそんなゆりなちゃん寂しい気持ちとかにならなく
て、並んでいいよ、もったいない、うん、そんな気持ちになるの、
そう、ね、うん、本当にあの絶対あいつより幸せになれるよ、
うん、なろう、マジで、いい人たくさんおるからね、うん、ちゃんと自分に今フォーカスして素敵に生きてたら、うん、もっと素敵な人と出会えるから、うん、大丈夫です。
誠実っていう言葉の意味知ってるって、うん、
辞書渡そう、
うん、
結婚する彼女も可愛い、
可愛そうだ
ね、本当に向き合ってないよね、ちゃんとその人とね、まあどっかで地獄に落ちると思うよ、
本当にそれはそう、
本当にバチ当たると思う、
本当にバチ当たると思う、
ね、だから誠実に生きないとこうやってラジオでバラされますよ
本当だよね、
世界に発信するよ、
世界中の人聞いてますよ
スポティファイで配信されてたぞこれ
マイナビニュースになりますよ
これバレろバレろ
いやいや、でもまたこう全然違います
から、ね、違うタイプの。
はるさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく配置をさせていただいています。恋愛相談をさせていただきたく初めてメールさせてもらいます、うん、僕は今22歳でこの前初めて人を本気で好きになりました、うん、相手はマッチングアプリで知り合った方で、うん、1ヶ月ほど前にやり取りを始めて4回目のデートで自分の気持ちをお伝えしたところ、うん、僕と知り合った時にはすでに恋人ができていて、うん、僕は遊び相手だったことを伝えられました、うん、そして人として大好きなのでこれからも遊んでほしいとも言われました、うん、相手は彼氏と淡泊な関係らしく逆に僕とは毎日電話もしてるし頻繁に会っていて都合のいいようにされている感じが拭えず、うん、それでも離れたくない幸せだと思ってしまう自分に嫌気がさしてきました、うん、今自分がどうしたいのかどうしたらいいのかが分かりません。よければアドバイスお願いします。
はー、なるほどね。
みんな苦しい恋愛してる。
でもその淡泊な出会った女の子、うん、あ、彼氏と淡泊な関係なのって別れる気ないのかな。別に
ね、別れたらいいよね、まあ、これが本当の話かも分かんないけどね、うん、
まあ、まあね、
うん、でももっといい人がいるかもしれないなと思って、うん、そうやってマッチングアプリ登録したりするんじゃない、
う
ん
う
ん、
そうね、う
ん、だからそうだよね、その今の彼との関係にもしかしたら、うん、その出会った女の子は、まあ、思うことがあるのかもしれないし、うんうんうん、でもなんかもうね、好きなら気持ち伝え続ければいいんじゃないってちょっと思っちゃうけどね、
うん、もうだって告白してるんだもんね、
てるね、
その女の子はちょっとずるいよね、うん、ちゃんとなんていうの、キープみたいな感じで彼ともいて、うん、マッチングアプリでこんなに好きになるぐらいさ、うん、言葉とか態度があるわけやんか、うんうんうん、もう一回も、うん、マッチングアプリしたらあかんのかな。
あ、まあそれはありじゃない、うん、またね新しい出会いを探してもね、
うんうん、でもその彼女もねいっぱい会ってくれたり頻繁に連絡取ってくれるってことは、でも気に入ってくれてるってことじゃん、
うん、人間としてね。そうそう、まずは、
でも自分 ことを一番に考えすぎじゃない、この女の子。
まあまあそうね、
自分のためのそうそうそう、
もしだからはるさんがその彼女と付き合い今後できたとしても同じようなことが起こるかもしれない、
うんうん、そうそうそう、
だからその子じゃない方がいいんじゃないってシンプルに思うね、うん、
そうね、
うん、
まあもう一回マッチングアプリして、そのはるさんが今お熱な子もいつつ、うん、違う子も探してみるっていうのは全然ありだと思う、うん、なんか今すぐ多分はいもうストップって
さ、ね、
難しいと思うんだよ ね、
だね、嫌いになるのは難しいしね、うん、
でも本当にいいお友達になれるかもしれない、
そうよね、
今後ね、
うん、ちょっと新しい出会いも視野に入れつつ動いてみよう、
うん
う
ん
う
ん、
こっちもキープっていう気持ち
やり返すんや
なんだろう、それぐらいの軽いじゃないけど、うんうん、
視野の広さでね、
ちょっとそうそうそう余裕があるぐらいのテンションでいた方がいい、
うんうん、これ以上のめり込むのがどう出るか分かんないもんね、
うんう
ん、
まあね、好きになるのは悪いことじゃないからね、
うんうん、
全然好きでいるのはいいと思うけど、
いいと思う、
うん、新しいのもあるよっていう提案ですね、
うん
うん、また長いね、
はい、じゃあ次も2枚いきます、うん、マリリンさんありがとうございます、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
う
ん、いつも楽しく拝聴しています、どうしてもアルバムミラーの感想をお伝えしたく今回初めてメールさせていただきました、うん、早速ですが私は今回のアルバム収録曲が全曲ともに大好きです、
うん、
全曲好きなのですがその中で強いて言うならばプリズムが一番好きです、
うん、
私が感じたものだけ胸いっぱいに敷き詰めていられていたいという歌詞にすごく共感しました、自分の中にある繊細な部分、ガラスのように弱い部分を肯定することができて救われるような気持ちになりました、突然で恐縮ですが私は普段人前で明るく振る舞い愚痴や弱音を口に出すことはあまりないです、進路や人生に関する決め事や悩み事も基本的には全部一人で解決することが多いと自分でも思います、
うん、
そのため周りの人からはポジティブだねとか変わってるねという言葉をかけられることがすごく多い気がします、周りから理解されにくい性格や生き方をしているような気もしていました、確かに今までの人生を振り返ってみるとどの組織に属しても永遠中立国のようなポジションを担うことが多く自分からヘルプを求めることはない、そういう生き方を選び、またそれがいつも心地よく自分にとっても大好きな生き方です、それ自体には誇りを持って生きているつもりなのですが年々自分が我慢強くなっているような変化を感じるようになったのと、うん、20歳を超えてから自分の中に小さな孤独を感じる瞬間が増えたような気がしました、うん、今回のアルバムはそんな私にそっと寄り添い突き放すことも強烈な方法で背中を押してくれるということもないけれど力強いエールをくれるようなそんな作品だと思いました、例えるなら日の出の時の太陽や沈みかけの夕日のように一人一人の人生を優しく照らして明日を迎える準備を手伝ってくれているような心強さを感じます、今も昔もスキャンダルの音楽が大好きです、でも今のスキャンダルが一番かっこよくて素敵だなといつも思っています、周りの声に惑わされずすぎず自信を持って健やかに過ごしてほしいです、そしてこれからも音楽を届けてくれたら嬉しいなと思います、まとまりのない文章になってしまってすみません、これからも応援していますということです、
うん、
ありがとう、素敵、なるほど、なんかだから自分たちの音楽を見つけてくれたんやなってすごく思うな、
うんうん、共感する、
ね、そうやね、
永遠中立国めっちゃわかる、
そうね、ん、
ずっとそうだった
本当にそうやね、
でも別に、うん、今もそうだし、うん、それでいいと思ってる、
そうね、
うん、
ほんまにそういう気持ちを曲にしたのがプリズムやから、まっすぐ伝わったなってすごい嬉しく思うし、うん、なんかこの心の整頓の仕方ってすごく自分たちと似てるなって思うの、めちゃ孤独やし、うん、寂しいし、そんな自分の生き方が嫌になる日もあるんやけど、うん、だから個性的でそれが輝きだなっていうところに落ち着けるというか、うん、なんかその考え方は こう15年やってたどり着けたけど、うん、自分たちの音楽を聴いてそういう風に感じて生きてくれてる人が、うん、リスナーにいるっていうのはいいなって思う、
うんうん、なんかずっと自分の心の闇を隠してね、うんうん、明るく楽しくポジティブに見せてるっていうのはなんかすごくかっこいいなとも思うし、うん、素敵やなって思うの。だからみんなに多分すごく好かれてると思うんだけど、うんうん、そのマリリンさんから、うん、その周りのお友達が相談を受けるってなったら嬉しいと思うんだよね。なんか普段ずっと明るいけど心の内をやっと話してくれたんだってなる時来ると思うんだよね、うん、でその時に初めてその相談した友達からも心の内を話してくれるかもしれないし、うんうん、なんかねやっぱお互いなんて言うんだろう、楽しいだけ、楽しく過ごすだけの状況の中で心の内を話すことってすごく難しいし、うんうん、唐突に感じてしまう。なんか怖がらずにその自分の闇の部分を見せても大丈夫やと思う、うん、ずっと明るく勤めてきたその強さを持ってるから、うんうん、弱さを見せたところでみんな、うん、そのなんていうの、多分聞いちゃうのかなとかっていうそういう不安を持ってると思うんだけど、うんうんうん、喜んでくれる人の方が多い気がするなっていうことだけ伝えたいなって思う、
うんうん、でもなんかそういうことを自分たちは多分この3年、うん、4年ぐらいで
ファンになってからよね。だから
そうそうそう、うん、をなんかちゃんとスキャンダルとして音楽で表現したいなってやってきたから、
うん、
すごくなんかそれは分かるし、うんだからそのね、自分たちの音楽を聴いてくれてるんだろうなっていうのもすごい理解できるから、うん、
できる。
でもなんかやっぱ我慢強くなってしまうことって、うん、多分あんまいいことないなと思うの。なんか昔はそれでも良かったんだけど、うん、やっぱ人に支えられて生きてるっていうことがものすごくそう感じられることってめちゃくちゃこう一人の人間として大事なんだなと思うから、でもそれってやっぱ自分のこと話さないと、
うん
うん、自分のこと多分理解してもらえないし、うん、だからなんかこれからこう大人として生きていく上でちゃんと自分のことを話していくっていうのってものすごい大事なことだと思うから、うん、もうちょっとだけね殻を破って、うん生きてってもらえるといいかもしれない。
人に話すことで自分のことを理解できるってこといっぱいあるしね、うん
うん、意外と周りは味方してくれるからね。
そうなの、
うん、
でもそれは本当にスキャンダルやっててめっちゃ思う
思うね、
うん、占いで言われたよね。なんか誰にも甘えないのが良くないとかだよって、
うん、カルちゃんはね言われてたけど、
でもすっごいそれ思う。やっぱすごい無意識だったけどそれってでも、うんうん、ポジティブな面だけを見せていくことが正しいとか、うん、その人に迷惑をかけたくないとか、うん、心配されたくないみたいなことってやっぱ無意識に思ってたし振る舞ってたけど、本当に自分が困った時にとかその自分が誰かを助けたいと思った時に自分のこと話してないとそういう言葉もかけられないんだなって思ったし、うんうん、だからなんか最近はできるだけちゃんと自分のことを下手くそでも話そうって努力はしてる、
うん
まあ、大事だと思うそういうの、
うん、そうね。
いいメールでした、
うん、ありがとう、うん、
ありがとう、
ありがとう。
はい、じゃあ次行きます。ゆうたろうさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ニューアルバムミラーおにりっぴしています。特に青のなる夜の隙間は、うん、大阪城ホールのことや今の社会情勢を思い浮かべて泣きそうになりました、
うん、
話は変わって今回皆さんに相談があります、
うん、
私は目覚ましのアラームをプラットフォームシンドロームにしています、
うんうん、
イントロの春菜さんのギターが爽快ですぐ目覚められます、
うん、
しかしたまに彼女の家に泊まりに行って目覚ましをつけるとさすがに騒音らしく心臓に悪いそうです。さすがに騒音、そう 何か目覚ましにおすすめなスキャンダルの楽曲ありませんか？
目覚ましは騒音でいいんじゃないかな。
騒音で良いと思います。あ、でも彼女が
に言われるってことだよね。
びっくりしちゃうって。
さすがにね。
ラブラブなんやなっていうことは伝わるな。
可愛い。
彼女が普段起きてるアラームで一緒に
起きてる。そうしな。彼女にかけてもらいな。
いや、そうだよ。だから彼女と一緒に寝るときは別に自分がアラーム鳴らす必要ないじゃん、もう。
ね、彼女にね、うん、ちょっと何時にかけてって言おう。
言ってね。
スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
はい、エンディングの時間ですが、はい、コンサルスキャンダルいいですね。
いいよ、めっちゃいい。
いいです
ね。なんかヒントになったらいいなって思うよね。
全然答えたいし、いろんな、ね、まあ、質問とか相談とか、何でも送ってください、
はいはい、
メッセージはオーディの番組ページから送れます、はい、もうすぐツアーが始まります。
はい、
はい、ニューアルバムミラーを持って全国回るんですが、3月からですね、4年ぶりのホールツアーです。
はい、
ドキドキしますね。
楽しみです。
で、まあ、ミラーアルバムミラーからはもちろんですが、まあ、去年ね15周年迎えたので、結成15周年迎えたので、なんかま今までの自分たちもちょっと感じられるセットリストを用意してお待ちしております、
はい、
ぜひ遊びに来てください、
うん、
グッズも先日公開になったので、SNS とチェックしてください、
お願いします。
キャッチアップの次回の更新は2月28日月曜日です。オーディは21時、Spotify は22時配信予定です。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバーイ。